どうも、書店ボーイです。今回もね、仕事の合間の一服の時間を使って、まあ、ちょっと話をしようかなと思っております。どうやらね、なんか映画の話が、この昭和層の中で流行ってるみたいな感じでね、お二方ほどね、映画の話題をされてましたよね。映画ね、最近こう全然見る暇がなくてね、あんまり見れてないんですけど、最後に見たのは何だったかな。多分ですけど、まあまあ僕が本の関係ということもあって、ちょっと見てみたいなと、思ったのが、船を編む、なんか2013年ぐらいの本屋大賞を取った作品だったと思うんですけどね。松田龍平さんと、宮崎あおいさんの、恋の話をやりながら、あと辞書を作っていくために日々ね、単語の意味を調べて、チェックしてっていう、一冊のね、辞書を作る、話だったと思います。僕はね、松田龍平さんが、結構好きでね、まあ、お父さんの松田、松田直武、バスティディの人だよね。松田優作、松田優作さんからの流れでね、松田龍平さんが好きでね、そういうのもあって、結構見てみたいと思って見た映画ですね。面白かったですよね。本当に辞書が作られていく過程が、繊細に作り込まれて、ね、演じられてて、作家のね、三浦しをんさんの、ご著書ということで、まあ、外れはないかなという映画でしたね。結構僕ね、それまではね、何年か前までは結構、映画を見てたんですよね、確か。まあ、25、6ぐらいまでは。結構それまでね、パチンコにはまってたりして、まあね、こんなね、割の合わないことをやめよう、その時間を何かに使おうと思って、選んだのが映画鑑賞でしたね。まあなんでね、その時の作品は結構好きでね、で、僕、あんまりアクション系とかファンタジー系ってのは、辻褄をね、合わないととか思っちゃうタイプだったんで、あんまり敬遠してたんですよね。だから、もっぱらヒューマンドラマ系ばかり見てましたね。小生意気にね、自分の中のベスト3はこれだみたいなのも作ってましたね。確か、その時の1位が、ショーシャンクの空に。これはもうスティーブン・キングさん原作の、超有名な映画で。で、第2位が確か、Life is Beautiful。これはナチスドイツに捕まったユダヤ人の家族の親子の話ですよね。本当にね、そのユダヤ人、ナチスドイツのあれでユダヤ人が、迫害されてしまう中で、牢屋に入れられるんですけど、そのね、お父さんが息子に負担をかけないというか、ここはアトラクションなんだって言って、その兵士の目をかいくぐって、どんどん面白いエンターテインメントに、息子の目には牢屋が映るように、演出していくっていう、これも感動系のお話ですね。まあ、あとはね、202号室の方もお話しされてましたけど、トゥルーマンショーっていうのも僕の中で好きでしてね、第3位で、自分の中で、ね、囲ってたんですけど、まあ、あとはね、 えばジャンレノさんのレオンだったりとかね、あとはもう日本で言うとラジオの時間っていう三谷幸喜さんのね、初めて監督をされた作品なんかはすごい良かったですね。だから結構あの映画は見ていたんですけどね、なんか徐々にあの見なくなっていったんでね、また皆さんがいろんなお話をされたらね、また映画見たいな。あの奥さんの趣味に合わせると邦画ばかりなんでね、まあ邦画が悪いわけじゃないんですけど、あの僕はどちらかというとね、洋画のヒューマン系、あの本当にロビン・ウィリアムス、この間亡くなられたロビン・ウィリアムスさんのパッチ・アダムスとか、あとロバート・デ・ニーロとかがこうさんとかがね好きなので、あのまたちょっと時間が空いたら復活させたいなと思っております。まああとね、ここで映画というお題目でね語るとしたらですね、ちょっと自分が関わっているものの中で、まあ、これはね、もう、CM ですよ。広告ですよ。あの、飛ばしちゃってもいいのでね。あの、まあ、なんかちょっと気になった方だけは耳を傾けていただきたいんですけど、あのね、402号室だったかな。藤もっちさんっていう方がね、デザインしてくれてね、あの、その藤もっちさんが代表やってる、東海ザープロジェクトっていうのにね、僕もねちょっと関わらせてもらってるんですよね。でそのまあローカルヒーロー、愛知県東海市の鉄鋼戦士東海ザーというものをまあ立ち上げて、まあまあまだまだ4ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、まあ、この藤もっちさんがね、あの本当に尽力してくれて、千葉県だったかな、八剣っていうローカルヒーローがいるんですけど、その団体がですね、映画を作ると、全国ロードショーで。で、そこに、鉄鋼戦士東海山も、ちらっとかな、まあ、まだ、具体的な話は詰まってないんでしょうけど、出させていただくということに、まあ、なったんですよね。ただやっぱりね、こう、映画を作るっていうのはお金がかかるのでね、まあ、クラウドファンディングで、日本ローカルヒーロー大決戦っていうところを調べてもらえば、レディー4というクラウドファンディングのサイトの中にね、あるので、まあ、気になった方は見てみてください。映画の収益のね、一部をポリオワクチンに、募金するというか、寄付するということです。あんまりね、昭和層でこういうコマーシャルをね、入れないようにと思ったんですけど、まあ、せっかくのね、映画っていうくくりなものですから、まあ自分の中ではこれも話しとかなきゃなと思ってね、せっかくの一服の時間に仕事の話をしちゃってね、まあちょっと申し訳ないんですが。さてまあ、長々となっておりますが、一応ね、今回もね、日本国民社さんから出ているですね、もうちょっと準備しとかないから、こんなガサガサ音が入るんだよね。現代用語の基礎知識という本の中から、一つ単語を抜き出してですね、そのことについてちょっとお話ししてみましょう。パラパラパラ、パラパラパラパラパラ、ポン。フォアウォール。フォアウォール全然わからん。もうね、このページ見てもね、全然わかんないですよね。説明を見てみましょう。フォアウォール。映画などを自主興行すること。室内上映などで、フォアウォール。4つの壁って意味なんだ。へぇ、することっていうことでね、映画の自主公共ということでね、ここに小さな奇跡が起こったんですけど、これね、本当に狙ってこれを選んだわけじゃないんですよ。映画っていう題材で映画について話して、自主公共、ね、まさにクラウドファンディングなんかそんな話なんですけど、 そういう単語を選んでしまいましたね。映画についてはまあ散々語ったんですけど、あの自主制作の、あの映画というか、まあでも映画などの自主興行だから、まあもしかするとね、映画を作る方じゃないかもしれないんですけど、まあね、多分小さなというか、ある程度のね、箱の中で自分の気に入ったもの、自分で作ったものを、放映するっていうイベントに近いものなんじゃないかなと思います。フォアウォール、フォーのウォール、4つの壁ということですね。いやいや、まだ世の中には知らない言葉が多いですね。なんかね、でもね、結構自主制作の映画を作ってる人っていうのはね、結構興味があるんでね、もし見えたらなんかお話ししたり、その方の作品を見てみたいなという、気がするな。今回はなんかちょっと働いた気がするけど、まあいっか。じゃあ、今回もね、仕事に行ってきまーす。